その最後に自己を捨て切って南無阿弥陀仏と念仏唱えられて、仏の中に摂取されて、そこで初めて南無阿弥陀仏と唱えられて、その信心がいただけて、このままでいいと次念法衣だと言われた。初めから煩悩至上罪悪人獣このままでいいと親鸞聖人言われたわけじゃない。このままとはどのままである。いかんが思考せんと上州が師匠に問う。その平常心を手に入れるのにはどうしたらようござるかな。南仙が向かわんと義すればすなわち背く。その道を手に入れようなぞと思ったらもう道から離れてしまう。そこで上州がさらに突っ込んで、義せずんばいかでかこれどうなることを知らん。その真理を求めなければ真理が真理とわからんじゃありませんか。こう突っ込むと南仙が、道は地にも属せず不地にも属せず、地はこれ猛覚、不地はこれ無気、真に不義の道に達すれば大挙の確念として同活たるが私、兄ぜひすべけんやと。こう言われて上州がそこで初めて骨念として悟りが開けたという。道は地にも属せず、道というものは知ったと言うたらもう道を外れる。知ったと言うたら知らんということと二元的にな。知ったと言うたら道と道でないものとの分別が出てくるから、知ったと言うたらもう道を外れ、知らなかったら野生のままだったらもちろん道はない。地は猛覚、無地はこれ、不地はこれ、無気。道の何たるかを知らないようなものは問題にならん。どんないいことをしても無自覚では道徳にならない。真に不義の道に達すれば自分のしておることに一点の疑いがないならばで、信心だ。信心の世界、真に不義の道に達すれば、大挙の確念として統括たる、統括たるがごと、大空がからっとして、何、雲一つないように、そういう心境に達するならば、兄ぜひすべけんや。もうそこは指導の真っただ中だから、いいとか悪いとか批判の余地はないじゃないかと。南仙和尚珍しい理屈っぽいことを言われたのである。上州和尚はその一語を聞いて骨念として対応をしたとある。真に不義の道に達すれば大挙の確念として同活たるが私、兄ぜひすべけんやと。そこで道というもの、 道というものを大いに義断を持って難船にぶつかって、そこで上州は道を手に入れたのである。人がいかなるかこれ道と言って尋ねたら、将棋って道か、道ならば垣根の外にある。車庫の道を問わず、いかなるかこれ帯道と尋ねたら、上州は大道長安に通ると。大きな道ならば国道へ出れば東京まで一本筋じゃ。道という問題に対する上州の逸話はたくさん出てくるのである。したがってこの三祖勘知禅師の四道敵ことなし、ただ賢弱を切ろうと、この言葉が上州にとっては最もありがたい言葉に受け取れたである。常にみんなに示されて、四道は敵ことなし、ただ賢弱を切ろうと示されたに違い、わずかに五言あれば、これ賢弱、これ明白、老僧は明白理にもあらず。上州はそうみんなに推事は、指導は敵ことなし、ただ賢弱を切ろう。至極の帯道というものは難しいことはない、分別さえなければいい、そこに襟嫌いを加えるからいかんだで、わずかに五言あれば、これ賢弱、これ明白、少しでもそこに何か言うことがあると言葉を発すると、もうそれが賢弱になるか明白であるか、どっちかに落ちる。ただ賢弱を切ろう、ただ憎悪はいなければ、当年として明白なりと新人の命には歌ってあるが、老僧は明白理にもあらず、わしはその明白というところにもおらんぞ。上州はそう推事をされ、これ何時帰って御釈するやまたいなや、その明白理にもおらんというところをお前たちよくわきまえておるかどうかと、こう言って尋ねられ、時にそうありと、すでに明白理にあらず、この何をか御釈せ、賢弱にもおらなければ明白にもおらんとしたら、何を守るんですか、何を御釈するのです、わきまえるものはないじゃござらんか。こう言って僧が突っ込んだら、上州が、我もまた知らず、俺も実はそこはわからん。僧が和尚をそつでに知らず、何としてか明白理にあらずというや。和尚自分で知らんと言うておりながら、なぜ明白理にもおらんと言われたかな。上州が、字を問うことはすなわち得たり、礼拝し終わって知りだけ、お前の言うことはもう済んだじゃろ、頭下げてさっさと帰れと、こう言われたというか、壁岩の五十六足。あんまり上州が指導無難唯見賢弱というから、そうが、四道無難唯見賢弱、これ時の人の格つなることなしやいなや、この頃みんな四道無難の落とし穴に落ち込んでおりゃしませんか。こう言って上州に突っ込んだら、敵 つて人あって我に陶磁器に得たり五年分祖不下なること上州は答える。それほど上州和尚が大いに念呈した言葉で、指導は固きことなし、ただ賢弱を切ろう。至極の態度というものは少しも難しいことは、そこに分別を加えるからいかんなる、えり嫌いをするからいかんなる、赤子のように無心であり、時には泣き、時には笑い、時には気難しくなり、小便も大便も垂れ流し、お腹が空けば泣いて乳を飲む。赤子はしかしも賢弱なしに立派に育っていきよ。シード。赤子が生まれて育つあの姿がシードで、シードを敵ことなし。ただ賢弱を切ろう。大人はあのような無心になれずして、いろいろな分別を持つから、かえって道を踏み外してしまうのである。ただ憎愛なければ当年として名瀑だ。当年名瀑とは何千の言われる退去の確念として統括たるがごとしという心境で、当年として明白ない、からーとして秋晴れの空のように一点の曇りもない。ただ憎愛なければ、そこに憎いとか可愛いとか分別さえなければ、憎愛は賢弱を代表する言葉に、古来の仏教では生死とよく言われて、生きると死ぬが対立意識の最も甚だしいもので、人間の感情としては憎愛が最も対立の甚だしいもので、憎いと可愛い、これが人間の一番感情のとらわれやすいもの。憎いと思うというと、夜も寝られんほど憎い。可愛いと思うというと、自分の身分も立場も忘れて溺れてしまう。憎愛というものが人間の心を最も捉えるもので、憎愛はつまり善悪の対立であり、勝ち負けの対立であり、美しい醜いの対立であり、すべての対立を代表する言葉が憎愛である。ただ憎愛なければ当年として迷惑なりたい。心の中に憎いと可愛いにとらわれなければ、憎いと可愛いがなければ、カラッとして秋晴れの空のように明白である。この新人名の中には、釈尊の五千四十余巻の教官が皆この中に入る、千七役の考案も皆この中に含まれておると個人は言われておるが、六祖大師の検証がここにあるはずで、人衆上座は身はこれ菩提樹、心は明鏡体のごとし、時事に努めて発色して陣内をしてしかしむることなかれと 人衆両座はそう歌ったの。体は菩提を成就する木であり、心は鏡のごとく清浄なものであると。まあこれも一つの賢弱である。汚いものに対して綺麗だという、迷いに対して菩提だというのだから、すでに賢弱がある。しかも時事に努めて発色して陣内をして光しむることなかれ、鏡の中は本来清浄なのだから、そこに塵や埃のかからんように払う、それが悟りだ。清浄なものと陣内とすでに意識が対立してよ。清浄は愛すべきものであって、陣内は憎むべきものだという対立意識がある。人衆浄座が本当の悟りでないってことははっきりするはず。そこへ六祖大師は、菩提元樹なし明鏡また大にあらすと、菩提那像という木があるわけじゃない、心は明鏡の如しというが、そんなものが心の中にあるはずはない、本来無一物いずれのところにか陣内を引か、本来何にもない、鏡のごとく清浄だということは、鏡の中には何にもない、本来無一物。塵をかけるなというが、埃のかかるものもないじゃないか、いずれのところにか陣内を引かぬ。六祖大師はそう歌われたが、そこが贈愛なければ当年として明白なりということ。憎いような対象が鏡に映っても、鏡は憎いとは思わん。かわいいような対象が映っても、鏡はかわいいとも思わない。何が映っても、鏡の中は当年として明白である。当年として明白だから、明白だから鬼老亭の方なし、何でも映していける。指導は敵ことなしだ。老子は、道の道とすべきは常の道にあらず、なのなとすべきは常の名にあらずと言われて、これが道だ、そういう固定した道などはどこにもない。中庸には、天の命これを正という、正に従う、これを道という、道を治むるこれを教えというと示されてある。天の命これを正という、生まれたままに、生まれたままに人間に備わっておるもの、これを人間性というので、人間性というので、その性のままに、性のままに従うことを道というのである、道徳というのである。指導は固きことなしだ。生まれたままの人間性のままに振る舞って生きていけば、それがそのまま指導でなければ、その生まれたままの人間性は無であるから、空であるから、鏡のごとく清浄であるから、何者にもとらわれない、 えり嫌いがない、贈愛を持たない、ただ贈愛なければ当然として迷惑ない、上州は老僧は迷惑りにもあらずと、こう歌っておるのである。人間であるから憎いと可愛いの念が起こらんはずはない、憎いと念を起こしながら後に何にも残らないということ、迷惑りにもあらず、憎いと念を起こすから迷惑にもあらず、後に何にも残さんから贈愛はないのである。憎いと念を起こし、可愛いと念を起こしながら後に何にも残らない、それが上州の言う迷惑りにもあらずというのだ。生まれたままの人間性、純粋な人間性が自覚され、大挙の核念として恫喝たるがごとく、一点の疑いのない新人の境地が自覚されて、そこから思いのままに暑いといい、寒いといい、嬉しいといい、悲しいといい、憎いといい、可愛いといい、念を起こしながら後に何にも残らない、しかもその何にもないというところにもとどまらない、思いのままに念を起こし、思いのままに念を捨てていける、そういう自由ができるなら、そういう自由の心境が自覚できるならば、指導は仇ことなしだ、指導は仇こと、ただ賢弱を切ろう、ただ贈愛なければ当然として迷惑なり、当然として迷惑なり、まさにこの通りでなければ、この初めの八字をさらに引き伸ばして、あらゆる角度から味わっていかれるというと、味わっていくというと、この146かの新人の名ということにあるなるのである。問題は当然として迷惑なりだ、当然として迷惑なり、しかも老僧は迷惑りにもあらず、これ何時ご釈するやいなや、当然として迷惑という心境が分かって、しかも迷惑の中にもとどまらない、尻を据えないと、そういうところを何時帰って五尺するやいなやと、そういう心境が手に入ったかどうかなと上州は言われるので、そこを一つお互いは工夫をしていかなければ、当然として迷惑であって、しかも迷惑りにも重せ、何時帰って五尺するやいなや、そういう心境を一つお互いが五尺していかなければ、言葉を変えて言えば少年相続、少年相続、六祖大師は十条以来我が衆は無念をもって衆となす、無双をもって体となす、無従をもととなす 六祖はそう定義され、我がダルマ衆とは胸具を持って衆となす、念を持たないということが我が衆である。念を持たないというのは、念において念なきない、念を起こして念にとらわれんということ。無想をもって体となすとは、想において想にと想を離れることである。無重をもって元となす、心がどこにもとどまらない、どこにも重しないことが我が衆の根本である。そういう仏法の、仏法の最も基本的な、ダルマ宗の最も基本的なところを、三祖禅師は、指導は敵ことなし、ただ賢者を切ろう、ただ憎悪いなければ当年として迷惑なりと、こう歌われておるのである。一つここのところをよく味わって、日常体の工夫をしていかなければならんで。はい。純訳を損することなかれ、異純愛争う、これを神病となす、原始を知らざれば、いたずらに念情に浪す、窓かなること退去に同じ、隠ることなく余ることなし、誠に主者によるゆえに不尿なり、縁を追うことなかれ、空人に従することなかれ、一種病界なれば民念としておのずからつく、どうやめて死に帰すれば、しさらにいよいよどうす、ただ両辺に滞らば、いずくんぞ一種を知らんや、一種通ぜざれば両所に降下しすをやれば、ウニもし空に従えば空に背く、多言多量うたた相応せず、絶言絶量ところとして通ぜずということなし、今に帰すれば胸を得性に従えば衆をしす、衆も変生すれば全空に焼却す、全空の天辺は皆猛犬による衆を求むることを用いざり、ただすべからく剣をやむべし、二剣に従せず慎んで追陣することなかれ、わずかに是非あれば憤念として信を失す、には一によってあり一もまた守ることなかれ、一心生ぜざれば万法にとがなし、とがなければ法なし、生ぜざれば死んならず、脳は今日に従って滅し、今日は脳を法て沈す、今日は脳によって今日たり、脳は今日によって脳たり、両端を知らんと欲せば、もとこれ一句は、一句は両に同じ等しく万象を含む清楚を見ざれば、いずくんぞ返答あらんや、大道体豊かにいなくなんなし、証券は小にし、小にすは、うたた急なれば、うたた遅し、これを修すれば、同志し、必ずじゃろにいる。これを放てば、次年なり、大に居住なし、小に任ずれば、どうにかない、小用として脳を絶す。 念を隠れば真に背く真根根心として不幸なり、不幸なれば真を老すなんぞ素心を持ち因一条に赴かんと欲せば六人を憎むことなかれ、六人憎まざればかえって小学におなし、者は無意なり愚人は自爆す法に違法なし、乱りに自ら愛弱す心を持って心を持ち上に大尺にあらざらんや、迷えば弱乱を生じ悟れば功なし、一切の二辺乱りに自ら侵釈す無限空下なんぞ破釈を老戦特質ぜひ一時に放却せよ。真中もし眠らざれば諸無をのぞかるのぞかん、真もしならざれば万望一如なり一如体現、活字として縁を坊主万望等しく感ずれば次念に起伏す、そのゆえんを民失すれば放棄すべからず、道を破れば道なくしを道ずれば死なし、二つながらすでにならず一なんぞしかあらん、仏教仏国規則を存ぜず戒心病道なれば所作ともにやむ、不義常人すれば正心正直なり、一切とどまらざれば記憶すべきなし、虚名自念なれば真力を老せず、七条のところ式上計りがたし、真如北海は棚くじなし、急に相応せんと要せばただ不二というふになれば、皆同じ法要せずということなし、十方の寺社皆この衆にいる衆に即衆は即縁にあらず、一年万年在と不在となく十方目前なり、極小は大に同じ乱りに境界を絶す、極大は小に同じ偏境を見ず、うはすなわちこれ無、無はすなわちこれう、もし格のごとくならざれば必ず守ることを用いざれ、一すなわち一切、一切すなわち一、ただよく格のごとくならば何ぞ不必をもんばからん、新人不二不二新人言語道断、こらいこんにやらずて。合理もさあれば、天地はるかに隔たると、合は十種を合と言い、十合を輪と言うと、輪毛ということを言うの、一輪一毛と、ほんの一輪一毛の違いでも、そこに天地の相違を生じてくれる。弓を射てもそうであろうが、手元で一輪一毛違えば的に至って軟弱の相違を生じてくるはずである。検証ということは、そこに一輪の狂いがあってもいかんはず。一輪の狂いがあるというと、何年修行しても将来に大変な違いを生じてくる。迷えば極楽浄土は十万億土の西の方にある、悟れば皆ここを去ること遠からず、本当に信心がいただければ阿弥陀様はここにいらっしゃる、 新人のいただけんものには10万奥の西の方にある。大変な違い。ここにあるのと10万奥の西の方にある、自称迷えばすなわちこれ凡夫、自称悟ればすなわちこれ仏。悟ればこのまま仏である。迷えばいつまでたっても凡夫である。その悟るか迷うかの境はほんの一輪一毛の違いである。スイッチを右に押せば電気がつくし、左に押せば電気が消える。ほんの違いで暗くもなれば明るくもなる。そこでどうしても太子一が絶対無、うのけほども宇と名付けるものはない。ちり一つない。深大寺ちり一つない。絶対無、そのちり一つがあってももう検証にならん。合理もさあれば天地はるかに隔たる。そのちり一つないところまで死にきってこんというた。指導は厳然せんので、検証ということはできんので。合理もさあれば天地はるかに隔たる。厳然を縁と欲せば純訳を損することなかれ。厳然は指導の厳然である。検証である。本当に検証をしようと思うならば、心の中に一念の純訳があってもいけない。純は心にかなう方であるから愛である。逆は心に逆らう方だから憎である。憎む方で憎愛というても純訳というても賢弱である。無というても無というても同じことで、心の中に少しでも有無の念があったら検証はできる。常習の無地は有無の絵をなすことなかれ、虚無の絵をなすことなかれ。常習が無と言われたのはあるとかないとかの無ではない。何にもないという虚無主義でもない。有無を離れた絶対の無でなければならん。その有無を離れた絶対の無になって一念の念もないところ、ちり一つないところ、絶対無になって、そこで初めて仏性が厳然するのである。どうしても所感は常習の無地が一番よろしいところへ言われるのはそこで、絶対無にない。我もなければ天地もない。無ということもない。その絶対無がそこに厳然として、 無になりきってかにゃ。360の骨折8万四千の合凶をもって通信に議談を起こしてこの無の字に賛成や。全身全霊を打ち込んで、もう、なりきってごじゃい。そこには純訳などのあるはずはね、贈愛などのあるはずは、迷いもなければ悟りもないはず。ところがなりきっただけじゃいけ、救急に純熟して内下打上一遍とならば、すなわち味の夢を売るがごとく、ただ自治することを許して、その無が救急に純熟して2年3年とやっておるうちに、その無が我が物になってよく手に入って、我が無だか無が我だか分からんところまで行って、まあという心境が分かると、推しが夢を見たようなもので、人には言えんが、自分だけは、ははここが無じゃない、ここが絶対無じゃない、この心境だな、我と天地と一枚の無地だな、推しが夢を見たようなもので、人には言えんが自分だけわかる、まあ絶対無がわかる。しかしまだそれは四道の厳然じゃない、仏性の厳然じゃない。そうして淡々と念定をしていくうちに、幕念として打をつすれば、漢将軍の大刀を奪い得て手に入るるがごとく、仏に応手は仏を殺し、祖に応手は祖を殺す、六道師匠のうちに向かって湯気三昧なら、無門官は実に親切に示してや、幕念として打をつする、そういうところがないというたい、その無が爆発をする、絶対無が爆発をする。幕念として打をつする、漢将軍の大刀を奪い得て手に入るるがごとく、仏に応手は仏を殺し、祖に応手は祖を殺し、生死眼刀に大自在を得、六道師匠のうちに向かって湯気三昧ならんと、そういう自由な働きが出てくるのだが、その幕念として打をつするところがないと。お釈迦様は明けの明星を見て幕念として打をつされた。そこに仏性が厳然をした。白隠禅師は夜明けの鐘の音を聞いて幕念として打をつされた。霊雲は桃の花を見て幕念として打をつ。その幕念として打をつするならば、星がそのまま自分である、自分がそのまま星である、鐘の音がそのまま自分であり、自分がそのまま鐘の音、山が我であり、川が我であり、神羅万象厳然として羅列しておる神羅万象がそのまま我で、そのまま仏性で、そのまま四道で、 どうしてもそういうことになってこなければ、指導が厳然をしてこんという。山の高きがままが指導、川の流るるままが指導、花はくれない柳は緑、スズメはチューチューカラスは赤赤、ただ言の美直なることを忍徳して人に慢せられず、すべてが指導の厳然でなければ、そういう指導の厳然検証を得ようと思うならば、心の中に一念の念があってもいけない。絶対無になりきってこんという大会、何でも一つ無事三昧になっている。みんなもういいところまで行っておるか。もう一押しで、もう一押し骨を手押していくというと、幕面として打つする。そういう境地が開けてくる。昼夜に定勢して寒暖なければ飽食の一点すれば、すなわちつくにに明けてもくれても、もうもうもうと寒暖なしにやっておると、火打ち石を休みなしに叩いておるうちにパッと火が出るように、幕面として打つする時がある。どうしても一つ無事三昧になってこんという問いか。異順愛争う、これを神病となした。異順愛争う、これを神病となした。よく人間には二人の自分があると言われるが、心の中に二人の自分があって愛争う。この寒いのに野外へ出ようか、もう寝ちょろうか、愛争う、こう眠うてはしょうがない、目を覚まさにはいかんじゃないか。寿命和尚は霧で桃を刺したというのだ。眠たい心と目を覚まさにはいかんという心が相争う。無と言うて念定はしてみるけれども、心の中にまだううというやつがある。無だか無だか、異順愛争う、心がいつも対立的に二元的に分かれて、心の中で自ら争うてある。そこに純一無雑になれない。これを心病となして、そういう心の中の対立的ないろいろな周囲分別、そういうものがなかなか取れないのが人間の心の病というのに、これを心病となし。子供の自分にはそんなことはなかった。悲しかったらもう心から泣き、腹が立ったらむちゃくちゃに怒り、遊びたかったら思う存分遊び、くたぶれたら人の前も構わずにぐうぐう寝ちまう。 子供の自分にはそういう心病はなかった。年を取るほど知恵ができるほど分別ができるほど人間には心の中に矛盾が増え、人の前と自分一人の時とでは違ってくると言うていいだろうか、悪いだろうか、していいだろうか、してはいかんじゃろうか、異順が言い争う、これを心病となす。そういう心の病を取ってのけて生まれたままの健康な心になっていくことが善ということでなければ純一無造になっていかなければ、そういう対立的な矛盾を解決していくため、矛盾を切るため公安というものを念呈していくのだ。有無の無にやらず、虚無の無にやらず、その絶対無になることにあって赤子のような純真な純真な心境になっていかない。異順愛争う、これを心病となす。妄想妄念が蜂の巣をつついたように心の中に起こってくる、これが心の病である。健康な姿ではないのである。そういう病的な妄想妄念を振り捨てて純一なまっすぐな人間性に立ち返るということは座禅ということでなければならん。他一切の層を離るるを座となし、うち乱れざるを名付けて禅となす。一切の層を離れ、男でもない、女でもない、若くもない、年寄りでもない、金持ちでもない、貧乏でもない、美しくもなければ醜くもない、社長でもなければ社員でもない、和尚でもなければ雲水でもない、一切の層を離れ、内乱れざるを名付けて善となす。純一無造に無心であること、何にも思わないこと、禅ということでなければ、座禅ということでなければ、というて何にも思うな、無念無想だというと、じきに木か石のように無神経になることだとじきに早がっています。無神経になることじゃないはずで、笑うべきところに笑うのは、これを無心というな、泣くべき時に泣くのを無心というな、原始を知らざればいたずらに念情にろわす。座禅ということは体をまっすぐにして結果不座をして一種座った二種座って、私は毎朝20分座ります、30分座ります、そういう体のことを言うのじゃないはずで、臨済録一巻眺めてみてもそんな座禅は教えちゃねえ。この禅の字を言うも満面の残光だ。 知事が来て禅堂の前を通って校の中の雲水は何しておるか、お経でも読むのか。そうにお経を読まない、経を読ます。そんなら座禅するな。座禅せず、経も読まず座禅もせずに何をするのか。人材は僧に差物せし、みんな仏にしちまうんだ。座禅は体の問題じゃない、精神の問題で、僧を離れ内乱れざるところの座禅でなければならん。それをどうかするというと、ただ座って動かんのが座禅のように思わな。いたずらに念情に労す。何にも思っちゃいか、何にも見ちゃいか、聞いちゃいか、喋っちゃいか、思っちゃいか。見ざる聞かざる言わざる思わざる、ただ古木観岸のように座るのが座禅で、そういうことにいたずらに骨を折る座禅の仕方があるが、それは原始を知らざるというもの、シードそのものじゃない。それは生きたシードではない。そういうものがシードなら、それは標本である。生きたシードは常習である、常習ではないが、老僧は明ばくりにも重せず、何にも思わんというところにも尻を据えておらん。ただ古木観岸になって何にも思わんのが善だなぞと誤解したら大変なことじゃ。原始を知らざればいたずらに念情に労す。今日でもそういう善を提唱する者が多いか。菊釣りの勘と個人もそれを戒められておる。味噌あまり我も狐の穴に住む今バカさるる人も断りと大東国師も言われ、狐の穴菊釣り、世の中を無視して自分の感情も無視して麻酔薬を飲んだように無感覚に座っておる。そんなものが善であってはかま。原始を知らざればいたずらに念情を漏す。心病では困る。病的ではいけない。病的ではいけないが、健康な心指導は贈愛の中によって贈愛を離れ、感情の中によって感情を離れていかなければ、感情到来す遺憾が回避せ、なんぞ無感情のところに向かってさらさ、いかなるかこれ無感情のところ、熱地には砂利を熱殺し、感じには砂利を観察す、熱い時には熱いと言うて、その熱さの中に飛び込んで熱さを離れよ、寒い時には寒いと言うて、寒さになりきれ、寒さはない。そういうのが健全な指導でなければならん。窓かなること退去に同じ、隠ることなく余ることなしだ。人々愚足、ここ炎上だ。お互い人々このシードを生まれながらにして備えてやる。 そのシードは窓かなること退去によなし。大きくもなければ小さくもない。赤くもなければ白くもない。形のないもの、姿のないもの、強いて形容をすれば大空のように丸いものと言わなければ仕方が、一元相を示さなければ仕方が、丸であるから欠けたところも飛び出たところもない、まん丸である。しかも円周のない円でなければ、周囲のない丸でなければ、大空には終点はない。千代の王がいただく桶の底抜けて、水もたまらず、月も宿らず。千代の王、如大比丘尼の悟りの時の歌い、千代の王がいただく桶の底抜けて、水たまらねば月も宿らず。桶の底がスポーッと抜けて水も落ちてしまって、何にもない、何にもないから水もないし月も宿らない。退去だ、退去にはない。窓かなること退去にはない。そういう底が抜けんといか、人間の底が抜けてこんというといか、よっぽど抜けたつもりでも皆心に俺がという底を持っておる。俺がこんなに修行をしておる、俺はこんなに公案を問わ、俺は何年おる、底があっていか。古桶の底抜け果てて、三階に一円相の輪もあらばこそ、晩慶さんは歌っておられる。古桶の底抜け果てて、古桶の底が抜けて、周囲がバラバラになって落ちて、丸い玉だけが残る。その玉さえもない、一円相の輪さえもない。古桶の底抜け果てて、三階に一円相の輪もあらばこそ、そういうのが四道の灯台でなければ広げるときは全宇宙に未輪をして、縮めるときは鼻毛一筋ないと、もろきこと退去に同じ、隠ることなく余ることなし、隠ることなく余ることなし。大という大きいという一面から言うならば、全宇宙一点の欠けたところもない。小という無というところから言うならば、一陣の余ったものもない。隠ることなく余ることなく。丸はみんな同じことだから。ゼロはみんな平等だ。凡夫にあっても隠ることなく、仏にあっても余ることなしで。臨済がよく言われ、この何をか干渉する、三蔵が賢者に訳すれば仏と別ならず、この何をか干渉する。臨済の目から見たら、みんなも仏も同じことだ。どこが足らんか、 何が足らんかい。目にあっては見るといい、耳にあっては聞くといい、鼻にあっては顔かい。口にあっては談論し、手にあっては失脚し、足にあっては運搬す。そういう働きが指導でなければならん。目にあっては見るという働きがなければ、耳にあっては聞くという、そこに指導があるのだから。見てはいかん、聞いてはいかんなぞと、念情に、いたずらに念情に労する。徒労だ。徒労の骨折りをしちゃいかん。全宇宙に未臨して、目にあっては見るといい、耳にあっては聞くといい、鼻にあっては顔を嗅ぎ、口にあっては談論し、手にあっては失脚し、足にあっては運搬す。神話万教に従って天図天女実によく言うなり。そこに指導だ。指導がなければ。まことに主者によるゆえに不尿なりた。主者による。その、退去のごとき。退去のごとき指導が手に入らないと、退去のごとき心境がわからないと、皆、主者、憎愛主者をさ、煩悩を憎んで菩提を愛す。こう煩悩が多くちゃいかん。早く悟りが開けんじゃろうか。生死を憎んで涅槃を愛する。死にたかない、少しでも長生きをしたい。苦しいのは嫌だ、少しでも楽をしたい。汚いのは嫌いじゃ、少しでもきれいなのがいい。まずいものは嫌じゃ、うまいもの食いたい。まことに主者による。頭の中に生死を厭うて涅槃を愛し、煩悩を厭うて菩提を求めていく、その取捨憎愛が、取捨憎愛の念が心の中にあるというと、まどかなること退去に同じというわけにはいかんじゃ。指導厳然というわけにはいかん。どうしても頭の中に対立的な闘争があるからや。異順愛争うも、まことに主者によるも同じことで、故に不尿なり。その頭の中に憎愛があるから、主者があるから、指導が厳然せんので、故に不尿なり。上を追うことなかれ、空人に従することなかれて。上は物の世界、外の世界だ。六人の世界である。色相香味即法の世界である。その外の世界、物の世界を追うてはならん。見るものを美しいと囚われるから憎愛が出てくるな。聞くものに囚われるから、そこに憎愛が出てくるな。匂いを嗅ぎ、口に味わい、体に触れ、心に思うて、外の世界が実在だと思うから、そこに憎愛を生じて、外の世界を追い回さんなら、上を追うという、上を追うことなかり。六人の世界、客観の世界を追い回してはならん。というて、見ざる聞かざる思わざる空人に従することなかり。 念情に浪してはいけ。外の世界を追い回す鵜の剣に落ちてもいかず、何にもない。色もなければ声もなければ味もない、何にもない。我もなければ天地もない。そういう無の剣に落ちてもいかず、無の剣に落ちてもいかず、無の剣に落ちてもいかず、一周病界なれば民念としておのずからつく。一周は一心だ。心の中が覚念として、覚念無償でからーっとして、無二重せず無二重せず、退去の覚念として恫喝たるが私、秋晴れの空のようにからーっとした心境が一つわかるならば、民念としておのずからつくだ。一切の妄想、妄念、異純贈愛、純虐、そういうものが自然におのずからつく。念情に浪するのじゃね、空人に従するのじゃね、自然に、自然に心の中がしゃしゃらくらく、何にも思うことのない心境に入ってくる。そこに窓かなること退去に同じで、隠ることなく余ることなしという指導が厳然してくるので、上を追うことなかれ、空人に従することなかれ、物の世界を追い回してもいかず、簡単に肯定をしてもいかず、というてことさらに否定をしてもいかず、無にとらわれず、無にとらわれず、ただ公安三昧になっていくならば、ひたすら公安三昧になっていくならば、一周病界なれば心中は退去の覚念として恫喝たるがまた、民念としておのずからつく。民念は一切が滅びていくこと、自然に滅んで、妄想妄念、贈愛取捨純虐、一切の妄念がおのずから消滅して、人大事地に一つござらん、風そよともせん、そういう心境が一つおのずからわからなければなら、しかもその病界なるままに、一種病界なるままに、神話万教に従って天図天女実によく言うない、流れに従って生を敷き得すれば、気もまたなく、また憂いもなし、何にもない虚心坦懐で、しかも心は万教に従って天字、しかも天女実によく言うなり、水の流れるがごとくどこにもとどまらず、何者にもとらわれず流れていくような心境が一つわかるならば、喜びもなくまた憂いもなし、喜びもなく憂いもなし、憎むものもなければ愛するものもない、指導は固きことなしだ。そういう心境を一つお互いが体得をしていくのが善というものである。 そう思って一つなんでも公案三枚になって、それぞれ受け持ちの公案は開けてもくれても離さんようにして、一種病界なれば民年としておのずからつくという心境はいつもいつも持っておらんとよ。少年相続でないというて、年末の世間の慌ただしい時節にも、お互い同人は一周病界なれば民年としておのずからつく、そういう心境をした。道をやめて死に作ればし、さらにいよいよどうせ道と死と、すでに、対立的な意識を起こすことが間違いである。動いてはならん、動いてはならん、動く心を止めようと努力すれば、ますます動いてくる。夜寝れん時でもそう、寝れんから寝よう寝ようと思えば思うほど頭が冴えてしまって、ますます寝れなくなっていく。煩悩を起こしちゃいかん、煩悩を起こしちゃいかんと努力すればするほど煩悩は起こっていく。道と死と、その二つが別々のもので対立的にあると思うから、そういうことになってくる。動いておることが動かんこと、動かんことが動いておること、動いておる中に動かんものがある、動かん中に動いておるものがある。そこに指導というものがなければ、道場は一如である。動くことと動かんことと決して別々のものではない。動くのが人間の心である。動く中に動かん境地を発見していかなければ、心は万境に従って転ずる、転ずるところに心がなければ、天女実によく言うなり、その転ずるけれど、その転ずるところに動かんものがあるから、これを言うというのに、流れに従って性を識得すれば、その動いて流れていくところに動かんものを一つ聞き得すれば、喜びもなく憂いもなし、生じとして厭うべきもなく、涅槃として求むべきもなし、生じすなわち涅槃と心得、そこに生じを出す、下脱するの道あり。道と死と別物でない、よく話すことであるが、三味線屋の話じゃないが、三味線は心で弾いて手で弾くな、弾かずに弾けよ心静かに、これが三味線の極意でなければならん。弾かずに弾けよ、弾かんことが弾くこと、弾くことが弾かんこと、心で弾いて手で弾くな、手で弾かん三味線があるはずはないが、手を動かしておると意識した、あの速いバチさばきができるはずはない。手を実に早く動かしながら、動かしたとも思わんから三味線が弾けるのに、動くことが動かんこと、動かんことが動くことです。 こに道場一如神話万教に従って天図天女実によく言うなりという呼吸がわかるならば、本指導がなければ道をやめて死に行きすればし、さらにいよいよどうすか。動いちゃいかん動いちゃいかんと思えば思うほど動いてる。妄想を起こしちゃいかん妄想を起こしちゃいかんと思うほど妄想が出てくる。そう思うことが妄想。ただ両辺に届こうらばいずくんぞ一種を知らんや。道と死と広げて言えば憎いと可愛いと、うと無と順と逆と、意と順と、損と得と、生きると死ぬと、そういう対立的な世界に心がとどまるならばだ。ただ両辺に届こうらば、相対的な対立的な世界に意識が滞るならば、いずくんぞ一種を知らんや。一種は指導で、一種了解なれば民念としておのずからつくというとの、そういう対立的な道が二つあると思うようなことで、とても指導はわかることではない。伊豆君ぞ一種を知らんや。一種通ぜざれば両所に功を失する。その一種指導は一種だ。悠々一情報無二役無三だ。二つもなければ三つもない。ただ一筋、その一筋の道がわからなければ、命というものはただ一筋、その一筋の世界がわからなければ両所に功を失す。道という手も本当の道にならん、死という手も本当の死にならん、憎いという手も本当の憎さにならん、愛という手も本当の愛にならん。一種通ぜざれば両者に功は失す。どちらも本物にならん、どちらも偽物である。言うならば、憎むときは徹底憎む、愛するときは徹底愛する。そこに贈愛のない世界がなる。生や全期限、死や全期限、生きるときは外天外地生きる、死ぬときは外天外地死ぬ。そこに一種了解なれば民念としておのずからつくという世界が、そこに生がそのまま指導であり、死がそのまま指導である。そういう境地がわかるならば、指導は仇なし、ただ賢弱を切ろう。うをやればうにもし、空に従えば空にそのか。どこまでも対立だ。うをやれば、うがあってはいかん、うじゃいかん、無にならにゃいかん、うではいかん、うを捨てなければならない。我があってはいかん、体があってはいかん、物があってはいかん、煩悩があってはいかん、妄想があってはいかん、あってはいかん、あってはいかんと、そのうを捨てようとすると、ますますうの中へ落ち込んでしまう。うをやればうにもす、空に従えば空に背く。何でも無でなければならん、空でなければならん。 無になりきらにゃいかん。まあまあまあ、無になりきればそこに無というものが出てくる。無というやつがどうしても離れる。そりゃ無じゃないじゃん。無という有が出てきたのじゃ。空になろう空になろうと思うとまた空に背いてしまう。無になろう無になろうと思うと今度は無というものにとらわれてしまう。そこに有は、有は真有でなければ、空は真空でなければ、真空妙有、真空妙、何にもないということは、そこに妙有の世界が開けてこなければ、単なる有ではない、有がそのまま空であり、空がそのまま有であり、真空妙。そういう世界が一つ開けてはなきゃ。無が爆発をし、無が破裂をすると、そこに無数の有が出てこなければ、有が出てこない。その有がそのまま無である。無を渡せと言うたらすぐ渡せないか。無がそのまま、真空はそのまま妙有であり、妙有はそのまま真空でなければ。ところが、有といえば有にとらわれ、空といえば空にとらわれるから、行所に行を死する。行を死、行とは働きがなくなるというか。うをやればうにもし、空に従えば空に背く。多言多量うたた相応せず、絶言絶旅ところとして通絶ということなし。多言多量だ。どうしても理屈があってはいない。頭で考えちゃいない。善は絶言絶旅でなければ、ね、言うべき言葉のあるうちはダメである。何とも言うことがなくなる。もう何と言うて言っても届かなくなる。どうしても無というより仕方がなくならねば。多言多旅うたた相応せず、なんぼ哲学を研究しても、なんぼ仏教学に詳しくっても、検証したとはいえ、詳しいほど検証がしにくい。学問があれば学問があるほど、理屈があれば理屈があるほど、うたた相応せずだ。真理から離れてしまう。絶言絶旅心として通絶ということなし。言うべき言葉もなく、考えるべき言葉もなく、考えるべきこともなく、ゆいまこじではないが、ゆいまの一目、もう黙ってしまうより仕方がない。絶言絶旅ところとして通絶ということ。不二の妙道、対立的になるからいけない。二元的になるからいけない。不二ということ。二つのものが二つでないということが仏法の極意だ。不二とはどうか。53人の菩薩がみんな不二ということを 解いて、答え、生きると死ぬとは不二だ、迷いと悟りは不二だ、煩悩と菩提は不二だ、憎いと可愛いは不二だ、いろいろと不二を述べるが、最後に文殊菩薩が言うべき言葉もなく、考えるべきこともない、そこが不二だ。最後に唯馬小路に、あなたはいかがでござりまするかと言うたら、唯馬は黙ってしまって、言うべき言葉がないという言葉があっただけも読むんで、唯馬はついに黙ってしまって、一目雷の渡した。その一目が真珠を実に、雷が鳴るほど国の名道を唱えておるはず。多言多量うたた相応せず、絶言絶量ところとして通ぜずということかし、言うべき言葉もなく、考えるべき理屈もない、そこまで行って初めて国の名道に通ずることができるので、シード無難というところに達することができるので、どうしても絶音絶量にならなければいい。他諸縁を離れ、内心あえぐことなく、心障壁のごとくならばもって道にいるべしと、ダルマ大師もはっきり示して、他諸縁を離れ、物の世界、外の世界に向かって意識を動かさず、内心あえぐことなく、心の内側に向かって、煩悩を取ろうの妄想をなくしよう、そういう心、苛立たしい心もなく、衝撃のごとくならば壁を突っ立てたよ。心障壁のごとくならば、全身全霊を打ち込んで、むーと壁を突っ立てたようになるならば、もってどうにいるべしだ、初めて道を得得することができるという、その壁を一つまたぶち破ってこんというだい。絶言絶量とは、一歩進んで言うならば、言葉のあるところが絶言でなければ、考えるままが絶量でなければ、言語道断とは一切の言語これなり、信用諸滅とは一切の信用これなりと、道元禅師も示されて、壁をぶち破ってくるならば、しゃべることがしゃべらんことで、考えることが考えんことで、考えんことが考えることで、しゃべらんことがしゃべることで、そうならなければ、指導無難、唯見賢弱というわけにはいかんでやろ。本に帰すれば胸を得、性に従えば衆を失する。根は根本である、無地の根源じゃ。根本に帰するならば、本来無一物、いずれのところにか陣内を引かんと、その根本に帰するならば、シードの胸を売ることができるである。性に従えば衆を失すべ、 時事に努めて発色して陣内をして引かしうることなかれというのが章である。今に着せずしてそういう働きの世界、意識の働きの世界に従って真理を追い回すならば、目にあっては見るといい、耳にあっては聞くといい、鼻にあっては顔かい、口にあっては談論し、手にあっては失釈し、足にあっては運搬し、その六根の働きが性である。その働きの世界にとらわれるならば、衆を失す、衆死を失ってしまう。十条以来我が衆は無念をもって衆となす、無双をもって体となす、無重をもって元となす。やがて六祖は示されてある。無念をもって衆とする、無双をもって体とする、無重をもって元となす。今に帰するならば、仏性の根源に帰するならば、無念であり無双であり無重でなければ、そこにダルマ宗の宗旨というものがあるはずで、宗も変生すれば、全空に焼却する。